一言、聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。この世の中を見ていきますと、そこには多くの人たちがいます。そして人々はそれぞれ選び取ったさまざまな生き方があります。そしてこの世の一人一人は、おのおのが選んだ道を歩んでいき、その道の中、その先にあるもの、世の楽しみであったり、また悲しみであったり、それぞれがその道の中で受けていきます。そして今日お集まりの皆さんも、今まで目の前にさまざまな選びがあったと思います。数多い分かれ道から一つのものを選び、そして今に至っていると思います。この選び、一人一人が歩んでいく道、世にはたくさんの選びがありますけれども、聖書に書かれている神様が全ての人に備えられている選びの道というのは、たった二つしかありません。それは、救い主イエスをご自身の救い主として受け入れるか、またイエスを救い主として信じることを拒むか、この二つに一つしかありません。その他の選びは何もありません。これは厳しいことですけれども、ただ今私たちは、ただ神の憐れみを通して救いに選ばれている。イエスを救い主として信じる命に預かり、その命の中で神の憐れみを受け続けている。これは私たちの何か頑張りではなく、ただ神がキリストを通してあなたに与えてくださった深き憐れみのゆえであります。このことを改めて喜びながら、キリストを私たちに捧げてくださった父なる神様の御声を今日も喜びを持って聞きながら、この方に祈る力と助けをいただいてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。今日はキリストを通して語られているあなたの厳しさと正しさ、また恐ろしさも私たちにあなたは伝えてくださいます。人は聞きたいと思うような言葉ではないですし、イエス様が今日も指し示してくださることは、できれば後回しにしたいと、こんなことを心に覚えたくないと思うようなことですけれども、イエス様、今日も厳しき言葉を通して、神の御前にあるすべての人の命、そして一人一人が行く道の終わり、定めというものを指し示してくださいます。 人の考えでは受け入れがたいことであり、なかなかそこを信じきれない私たちの心があるかもしれません。けれどどうかあなたが憐れみを与えてくださり、また今日も御言葉と御霊を通してイエス・キリストを私たちのうちに表してくださり、この方が私たちに語るその言葉を信じ受け入れる力と助けを、それを拒み後回しにするのではなく、今日ただキリストの力と助けの中で私たちの生き方が新たにされていく、見る目が、求めるものがキリストを通して変えられていくことができますように、ただ憐れんでくださいますようにお願いいたします。このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところ、週報の裏表紙のところに入ってまいりましょう。先ほど読んでいただきました福音書ルカ12章ですけれども、49節の御言葉、イエス・キリストは次のようにおっしゃった。私が来たのは地上に火を通するためである。天におられる神の子イエスが人となり、この世に来たのは地上、私たちが住むところにイエス・キリストが火を通するためである。じゃあキリストがここでおっしゃっている火とは一体どのようなことを示し、今に来る私たちに語られているのでしょうか。そのことについて次の3つのことを見ていきましょう。この世の人々に火を通ずるために、その人はまず1番目、この世の闇に覆われた人々の心を燃やし、そして命の灯火を照らす働きを、福音書の中でもイエス様は私は世の光だということで多くの人々の心に御言葉を届けてくださった。そして2番のところ、聖霊の火のように人々の心を清め、罪を取り除き、そして交じり気のない心から神を求める信じる心を与え、神に立ち返らせていただいた。で、3番目の火ということでイエス様は何を示しておられるのか。それは世の救いとして来られたイエス・キリスト、イエス様が語られるその御言葉のうちにある救いを拒む者が、この時ではありません、やがてイエス様再び来られる時に与えられる、信じない者が焼き尽くされていく神の裁きをイエス様は厳しい言葉とともに人々に、また今に生きる私たちにも指し示してくださっています。矢印のところを見ていきましょう。神の子イエスは人となり世に来られたのは、二つのことをはっきりと明らかに示すこと、それは神の救い、それはイエス様を通して与えられる、そして裁き、これもイエス様を拒む者に与えられるものであると。そしてこの方を信じるか否かで人々はイエス様が来られてから今に至るまで、またこれからも別々の道を歩むことになると、イエス様は私たちに御言葉を通して語り、心の目を開いてくださいます。ですから米印のところを見ていきましょう。諸刃の剣、それは救いと裁きを与える このイエスを私たちは恐れながら、キリストを通して語られている神の御声に聞くものと、今日も集められていることを喜びながら、救われている喜びにとどまり続けてまいりましょう。続くルカ12章50節の御言葉、キリストはこうおっしゃいました。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。イエス様は他の聖書の箇所の中でも、私が飲むべき杯、私が受けねばならない洗礼というものを語っておられる。それはこの後でキリストが受けられる十字架を指し示しておられる。火を通するために、またその火から人々を救うために、イエス・キリストは十字架による苦しみと死の洗礼を通して、あなたのために来たるべき神の恐ろしい裁きを受けてくださいました。そして人々に今も拒む者に与えられている神の怒りを、十字架の苦しみと死を通して鎮めてくださいました。この十字架にこそ救いはありますが、この方の十字架を拒む者にはやがて来たるべき恐ろしい怒りというものはやってくる。その怒りというのを、神の恐ろしさ、厳しさというのをあらかじめ十字架を通して、もう神様私たちに指し示しておられます。キリストを信じる者には怒りは終わりましたが、信じない者には同じ、またさらに厳しい怒りというものは必ずやってきます。星印のところ、十字架の上で裁きの火に燃やされた神の怒り、憤りを受けた救い主イエスを仰ぎ見ながら、ここにこそ救いがある、またここにしか行き着くところはないということを、もう一度心に留めてまいりましょう。救い主イエスはルカ12章49節でこうおっしゃいました。私が来たのは地上に火を通するためだと。この御言葉の通り、イエス・キリストは人となってこの世に来られ、世に住む多くの望みなき人々の心を照らす灯火となられました。また鉄をも溶かす聖霊の火のごとく厳しい言葉で人々の罪を示し、悔い改めを迫り、神へと立ち返らせました。しかしながら、神の子イエスを通してこの世に天からもたらされたその火というのは、最も激しいものは人々の上ではありません。キリストご自身に降りかかったわけです。火を通するためとおっしゃっていながら、通るその火を受けたのは、最も厳しいものを受けたのはイエス様ご自身でありました。まあ、それは十字架に表された神の怒りと裁きのうちに、神の燃える火のような人々に対する憤りや裁きというものが表されていった。しかしながら、十字架ので神の怒りによって燃え尽くされたイエス様が受けた苦しみと死は私たちのためであった。それやがて 来るべき恐ろしい神の裁き、すべての人々に与えられる。聖書の中でも、やがて終わりが来れば、キリストを拒む者は、とこしえに燃え続けるその火の中で苦しむと語られている。その怒りの火から救われるために、イエス様はわざわざ、あらかじめ来てくださり、救いを指し示してくださった。ここにしか救いがないと。いや、ここにこそ、私たちが導く人々の魂があるのではないかと、今日もう一度あなたの心に問いかけていただきたいと思います。そうだ、今日の御言葉、前をご覧いただきまして、ルカ12章の51節を共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。イエス様は十字架を通して人と神との間の平和を作られましたが、ここで言っておられるのは人と人との間にある平和ということではないでしょうか。イエス様がおっしゃった分裂という言葉、また対立という言葉もこの後語られていきますけれども、分裂、これは次にありますけれども、キリストのゆえに、キリストを信じるかそうでないかで、全ての人が真っ二つに分けられます。その二つの橋と橋により分けられます。すべての人が、その隔たりというのはすごい遠いわけです。どちらにも行き来ができなくなることです。そして次の矢印のところを見ていきましょう。救い主イエスに従うか拒むかで、今から永遠に至る道の、また命の矛先というものが定まります。今私たちの家族や仲のいい人たちの中でも、従うか拒むかで分かれているならば、その別れというものは今だけじゃありません。ずっと常しえに続いていきます。私たちはあまり聞きたくない、しかし神の前ではこれが御心である。二つに一つしかない。それを分けるのはキリストである。ただキリストにしか望みがないということをもう一度覚えて、私たちも悔い改め神に立ち返らせていただきたいわけです。次のルカ12章の56節、イエス・キリストはこうおっしゃいました。どうして今の時を見分けることを知らないのかと、人々に向かってイエス様は、天の動きですね、天気を見れば次のこと、明日のことが分かる、そういったことを見分けられるけれども、救い主として私があなた方の前に来ているのにもかかわらず、今の時、それはイエス様を通して神の救いが訪れたその時である、なぜ見分けられないのか、私を見てもと。そしてこの通して今の時を見分けることを知らないのか、これを今日私たちに語られている言葉として受け取っていただきたいわけです。今はどのような時なのか、それを問いかけていただきたいわけです。次のところを見ていきましょう。私たちは絶えずキリストの御言葉に聞きながら、御言葉から力を信じる心をいただき、神に立ち返らせていただき、そしていつも御言葉のうちに立ち、御言葉を通してあなたの心に語られるキリストをまっすぐに見ながら、 二つに一つしかない、来たるべき救いと滅びの時に備えるものとされていきましょう。こんな日々の忙しさや疲れを覚えていく中で、ここまでまたしなければならないのかという、そういった思いはあるわけです。聞きたくないし、どうしようかなと思うところはありますけれども、しかしやがて来たるべき救いと滅び、また神の滅びの恐ろしさというものを心に留めながら、これは人の力ではすぐに諦めてしまう、後回しになってしまいますけれども、今日御言葉を通してあなたのうちに来てくださるイエス様の力と助けを求め、憐れんでくださいと、私の心を変え祈りを与えてくださいと、この方にすがるものとされてまいりましょう。そして大切なこと、皆さんの中でも、またキリストの御体なる教会の中でも覚えていきたいのは、一人でも多くの人の救いを願う祈りが途切れることがないように、分裂対立してもう一歩滅びに定められている、向かっている人が一人でも救いへと導かれていく、その神の御心に私たちも応えていくものとされてまいりましょう。救い主イエスはルカ12章56節でこうおっしゃった。どうして今の時を見分けることを知らないんですかと、そしてこのキリストの御言葉を聞いた私たち、今のこの時、私たち今集められているこの時がどのような時なのかを知っているでしょうか。今日の福音書の中で、どうしてあなた方は今の時を見分けることを知らないのかと語られたこの方は一体誰なんでしょうか。このお方こそ神の御言葉を告げる預言者たちが長い間告げ知らせ続けた誠の救い主です。神はこの方を通して長い間前もって救いと命をあなた方に与えると、特に選びの民に語られ続けたお方です。ところがどうでしょう、今日の福音書の中を見ていきますと、人となられた神の子イエスが目の前にもいるにもかかわらず、この方が言葉を語られているにもかかわらず、多くの人は救いの訪れを知らなかった、この時がわからなかったわけです。そしてこの方から救いを求めずに、やがてどうでしょう、多くの人はこのあとイエスを十字架につけてしまうわけです。今の時が全く見分けることができなかったたくさんの人々、それでも父なる神は十字架ので死なれたイエスを死からよみがえらされた、この方を通してこの世に火を通ずるとおっしゃったキリストを通して全ての人を滅びから救う救いの御業をすでにもう成し遂げられたのです。もう救いは終わったのです、イエス様を通して。今日改めて思い返していただきたいのは、神の子イエスが人として来てくださるまで、私たち神の選びに外れていた全ての人というのは、神の御前でたった一つの道しかなかったわけです。この道とは、この世で神も知らず何の救いもなく虚しき日々を過ごしながら、わからないまま常しえの滅びに向かうしかなかったわけです。そんな私たちのためにも、父なる神様は救い主イエスを信じるという新たな道を、その命を切り開いてくださったのです。それは今から遠い昔の出来事、2000年前のことかもしれません。しかし それから長い間経っていますけれども、今も神様から全ての人に備えられている道は二つだけです。キリストを受け入れるか拒むか、この二つの一つのそれ選ぶしかないのです。この世で何をやったかとか、それは神の前では全く何も求められません。どちらかイエス様を信じるかどうか、選びは変わりません。その選びの中で、じゃあ今生きる私たちにとって今の時どのような時なのか、またこの時の中で何を見分けて進んでいくことが大切なのでしょうか。私たちもこの時の民と同じように、人々と同じように、己の力とか頑張りでは時を見定めることはできません。今の時がわからないまま、ただ世に流されて、私たちは自分の思うがままというか、やりたくないこととか厳しい言葉に聞かずして、後回しにして終わるしかありません。でも今日もう一度イエス様の力と助けの中で、神の御前になる私たちの姿、なすべきことというものを心に留めていきましょう。じゃあ今の時とは一体どのような時なんでしょうか。それはもうすでに御言葉を通して指し示されている、十字架を通して私は救われているんだと覚える時です。いやもう滅びから救われ、神の子とされ、祈ることもでき、神の憐れみを受けることができる、新しくされているのだと改めて知る時です。そして救いを受けた一人として、私たちのこの生き方、共にいてくださるイエス様を通して変えていただく時なのです。この時が どう変えていただくのでしょうか。まあ、それは今日の福音書の中でイエス様がおっしゃっていた御言葉、あなた方の家族のうちにも私は分裂も対立ももたらすという言葉です。まあ、この御言葉の通り、あなたのうちにある大切な愛すべき家族においても分裂も対立もあり、そして大きく二つに道が分かれてしまう。今はもうすでに分かれてしまっているかもしれない。しかし、救いへと導かれる、その道というのはまだ与えられています。まだ、キリストを受け入れる時は残っています。信じるか否か、この二つの選びは全く異なる二つの道へと導きます。命の終わりへとそれぞれを導いていきます。今そんな分からないかもしれません。たとえあなたの家族の中で親と子、夫と妻、兄弟や姉妹、またはお孫さんなどいらっしゃるかもしれません。たとえ仲の良い間柄、今気づけていたとしても、いや、今仲いいんだから水を差さないでくれと思われるかもしれません。人と人との間においてはいい交わりが築けているかもしれません。しかし目に見えないところ、キリストを信じる者と信じない者との間というのはもうすでに目に見えませんけれど大きな隔たりがあるんです。お互いは全く違うところ、命の終わりへと導かれているのです。今その間というのははっきり見えません。だからこそ私たちは目を閉じたままというか、あまりこんなこと聞きたくないとか、こう思ってしまうわけですけれども、まあ、けれども明らかにされる時が 必ず来るということは今日少なくとも心に覚えていただきたい、共にそれを心に刻み込んでいきたい。それはやがて裁き主イエスが来られるのです。再びイエス様が天から来られるとき、確かに私たちにとっては救いが訪れ、命も新たにされて天の御国へと導かれるわけです。しかしそうでないものは、この地上に全ての人々に火を投ずると語られているキリストが再び来られるとき、この方を信じる者と信じない者、この二つの間真っ二つに裂けます。もうお互いの行き来もできません。そしてキリストを拒む者は、聖書の中ではっきりと書かれている通りに、神の怒りの火によって燃やされ続けていくのです。これはおとぎ話とか神話で終わることではなく、必ず起こる出来事です。そして昼も夜も燃える火の中でもだえ苦しみ、その恐ろしさというのはもうすでにイエス様の十字架で示されました。容赦ありません、情けありません。何の願いも届かない、あの十字架で示された神の厳しさと恐ろしさを、キリストを拒む者は常しえに味わい続け、死んで終わりではないのです。終わらないのです。いや終わってほしいし、いやそんなことないだろうと考えたいですけど、イエス様の御言葉を通して言うならば、それで終わらないのです。それで終わらないからこそイエス様は来てくださり、神の怒りと裁きをあらかじめ受けてくださった、ここを見なさいと今日もイエス様は招いてくださっているのじゃないでしょうか。だからこそすでにただ神の憐れみを通して救いに選ばれた私たち、今この時なんです。今の時を見分けていただきたいのです。もう救われて許しを受けて、じゃあこれからは家族周りの人たちのためにその救いを改めて求める時と、今日イエス様を通してあなたの心を変えていただきながら救いを求めているその祈りを、今日からさらに力強く心を込めた祈りへと導かれるように、また諦めずに日ごと心に留めることができる、その力も助けもイエス様からいただきながら、人でも多くの人と共に私たちは救いへと選ばれ、やがてイエス様が来てくださる再臨の時が喜びとなることができますように、祈り続けるものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちの考えの中ではイエス様、今日あなたが語られた言葉というのは受け入れがたいものですし、なぜこんなことをとつまずき憂いてしまうかもしれません。しかし神の前では全ての人の選び道というのは2つに1つしかありません。その他は全く何も残っていません。ただ神の救いの現れとして来てくださったイエス様、あなたを受け入れるか拒むか、その2つに1つだけです。私たちはただ神の憐れみイエス様の働きを通して救いを選ぶその恵みに預かりました。でもそれで終わりではないと、あなた方の家族のうちにも分裂が対立があるではないかと、この世ではその隔たりというのはあまり大きくはっきりとわからない時があるかもしれません。しかし神の御前ではもう大きな隔たりです。どうしようもなく二つの間は離れています。イエス様、私たちは家族の救いのために祈り、また諦めつまずき痛みを覚えていることもあると思います。いや祈ってるけどなかなか 道は開かれない。家族のことが逆に痛みとなって私たちのところに届いていく方もいらっしゃると思います。しかしイエス様、あなたは対立をまた分裂をそのままで良しとされるお方ではありません。そこから十字架を通してあなただけでなく人と人との間にも和解を与えてくださり、対立を分裂、あなたは平和へと許しへと導いてくださることを覚えます。あなたは来られます。先週もあなたは語られました。私が来る時はわからないと、思いがけないところに私は来ると、だからこそ備えていなさいと。それは私たちの救いだけじゃなくて、今日は家族のこと、大切な人のことも語ってくださいました。その人たちの救いのために私たちは与えた命を、時を、祈りをさらに捧げて、その力もイエス様あなた与えてくださいますから、与えてくださり、目を覚まさせてくださり、今の時を見分けさせてくださり、世に流されて己の弱い心に導かれるだけじゃなくて、強い心を与えてくださり、イエス様、私たちをあなたの聖霊の火のごとく厳しい、また正しい言葉で養い、力を与えてくださり、しっかりと終わりの日、救いと滅びを見ながら、救われてない家族、また周りの方々のために私の命、あなたが用い導いてくださいますようにお願いいたします。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。